ヨハネの福音書15章1節から11節。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は、私があなた方に話した言葉によって、もう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。本日はこの箇所から、実のある人生と題して、加藤先生にメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。実のない人生っていうのはつまらない人生ですよね。このニュージャージーの日本語キリスト教会でも毎年こうたくさんの実が残った救われた魂も大勢いたっていう1年になっていったら本当に素晴らしいことだと思います。どうすれば実を結ぶクリスチャンに私たちはなれるんでしょうか。まあ一言で言いますとね、イエス・キリストにとどまるということなんです。これはね、継続形で書かれてあるのでね、厳密に訳しますと、イエス・キリストにとどまり続けることによって、私たちは実を結んでいくことができると聖書は話しているわけであります。ブドウの木というのは、イスラエルの人たちがよく見る植物の木でありまして、イスラエルを象徴するような木でもあるわけですね。この15章の一節、今読んでいただきましたけど、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫ですというふうに書かれてあります。私、イエス・キリスト、イエス・キリスト、そしてですね、このイエス様が続けて4節5節でね、こういうふうに言ってますね。ブドウの枝がブドウの木につながっていて、初めて多くの実を結ぶことができるように、あなた方も私にしっかりつながっていて、初めて実り多い人生、多くの実を結ぶ人生を送ることができるのだと説明をされたわけであります。ちょっと4節からさっと読んでみたいと思うんですけど、私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についてなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。 同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。まあ、この15章の1節から11節までに、とどまるという言葉ですね、まあ、とどまりなさいという命令形の言葉も含めて11回出てきているわけです。まあ、実を結ぶというテーマ、まあ、ですけど、この実を結ぶという言葉は7回出てきてるんですね。ただこの中で実を結びなさい、実を結ばなければならないという命令形で書かれている言葉は一つもないわけです。すなわち、私たちがキリストにしっかりと結びついているならば、結果として必ず実が結ばれていきますよとイエス様は言われているわけであります。実とは何かとかね、キリストにとどまるということは何かってちょっと説明をしたいと思うんです。実ということですね。イエス様はどういう意味で実ということを言われたんでしょうか。それはね、幹である木そのものであるイエス様で、私たちはその枝であると言ってるわけですよね。で、その枝にこう花が咲いて、こう実が結ばれるわけでありますけど、その幹の中に備わっている木のね、こう品、なんていうんですか、本質的なものが枝に現れてくるわけです。すなわち、イエス様はご自分の持っておられる品性といいますかね、ご性質、まことの木であるイエス様、その本質的なものがその枝に現れることを願っていて、そこに実が結ばれる。私はまことのブドウの木、あなた方はその枝なんですと、こう言われたわけであります。ガラテヤ人のね、皆さんこう話聞いてて、あれガラテヤ人じゃないかと思った方も何人かいるんじゃないかと思うんですけど、ガラテヤ人の5章のところにね、御霊の実っていうことを書いてありますよね。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という、この9つの実が書かれてあるわけであります。神様は愛のお方であります。私は誠のブドウの木と言われたイエス様、神ご自身は愛のお方であるから、その私たちはそのお方につながっている枝として、私たちはね、愛の実を結んでほしいとイエス様は願っておられるわけですね。喜びの実、平安の実、愛も喜びも平安もね、何一つ目には見えないんですけど、もうこれさえあったら何もいらないぐらい重要なものが一つ一つありますよね。キリストにとどまるということはどういうことなんでしょうか。これは実は先週もね、ちょっとお話をさせていただいたことなんですけど、これはね、罪を犯してしまったら、それをすぐに言い表して神様との交わりに戻るという意味なんですね。で、これはね、習慣になっていかなきゃいけないんです。実はね、言葉で言うのは非常に簡単なことなんです。でも私たちはね、悲しいことながらね、生まれながらに罪の性質を持っているわけですよね。アダムとエヴァからこうずっとつながっている性質があるわけですね。アダムとエヴァがもう倒れたために、将棋倒しのように罪がね、私たちのところまで来ているわけであります。私の両親も愛してはくれましたけど、やはり罪の性質から逃れなかった、逃れられなかった。 私自身もそして罪を犯して罪人になっていく。そして罪人の一つの特徴というのはね、すぐにごめんなさいって言えないんですよね。なかなか大人になってもそういうところがあるかなって自分で思わされます。しかし大切なことは、罪を犯したらどういうことが起きるかって言ったら、私たちの父なる神は、私たちの神はね、非常に融通の効かないお方なんです。ちょっとぐらいだから許してあげようということがね、人間だったらできるかもわかんないけど、私たちの神はおできにならないんですよ。罪は罪として、神はそれを退けて罪の罰を与えるというね、そういう完璧なお方であるわけなんです。ところが神様の愛というのはもっとすごくて、ね、あの十字架に私たちはあの神の愛を見るわけでありますけど、ヨハネという人はね、第1ヨハネのね、1章の9節のところにね、皆さんよく知ってる御言葉であります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださる。これ御言葉、私たちに対するすごい約束なんだ。ところが一番初めの言葉は何でした？もしって言ってるんですよ。もしということは、私たちの方にこう決断を迫ってるんです。何か罪を犯したらね、それを言い表すこともできるし、言い表さないでいることもできるんです。古い罪の性質はね、どっちかといったら黙っていたいんです。でももしあなたや私がその罪を言い表すならば、神が真実で正しい方ですから、その罪を許す。私が知らないで犯した罪、ね、あるいはもう本当に忘れてしまったような罪、とにかく自分の知っている罪を今言い表す。これ誰にも言わなくていいんですよ。あなたが心の中でね、神様に言い表したその瞬間に、主はね、全ての罪、過去の罪も許してくださる。そして私たちを清めてくださるんだって。清めてくださったらどうなるでしょうか。清い神と私たちは再び交わりを続けることができる。それは先ほど言いましたように、あの真のブドウの木、私たちは枝と言いましたけど、幹と枝がまた再びつながり続けることによって、私たちの人生にはおのずと実が結ばれていくんだって主は約束してるんです。あんまりね、普段人生の中でね、ピンとこないことがあるかもわからないです。でもこれはね、主が言われてることなんですよね。ですから、もし罪を犯したらね、古い罪の性質はあるの分かってるんですけど、そのことを言い表す。この言い表すという言葉はね、ギリシャ語ではね、ホモロゲオっていうことなんですね。同じことを言うという意味があるんです。主よ、私はあの人に対してね、こういうことを言ってしまいました、ああいうことをやってしまいました、本当に怒りを持ってあの人を憎んでしまいましたと思ったら、誰にも言わなくてもいいですから、主にね、心の中でそれを言い表すと、主はそれを許してくださるだけじゃなくて、私たちを清めてくださるということですよね。まあ、今日はお話しするのは、身とは何かとか、とどまり続けることは何かということじゃなくて、私たち自身が人生の中で多くの身を結ぶものとなるということなんですね。イエス様はね、この中でね、3種類のクリスチャンについて語っているんです。一番初めのクリスチャンは何かといったら、身を結ばないクリスチャン。2番目は少しだけ実を結ぶクリスチャン。3番目は多くの実を結ぶクリスチャンということなんです。まあ、この一番初めの実を結ばないクリスチャン、これは15章の2節の前半に書かれてあるんですが、私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除きって書いてあるんですね。 私は他のクリスチャンを批判する立場にはないわけでありますけど、ここの中で言われていることは、でイエス様の愛を聞いて、ああ本当に素晴らしいな、私も受け入れたい、で受け入れませんかってね、あなたには本当にこんな素晴らしい人生待ってますよ、じゃあもうね、それだったらとりあえず信じたい方がいいと思って、イエス様じゃあ信じます、あなたをね私の救い主で信じますって言ったんだけど、言った途端にね、でもやっぱり私やりたいこといっぱい他にあるし、まあとりあえず自分の人生やりたいこと先やって、そしてこの地上の生涯が終わってまたイエス様にお会いした時は、その時はよろしくお願いしますと言って、誰が見てもね全くクリスチャンじゃないようなこの世の中で生きてる人かもしれないですね。あんまり人をする批判をする資格はないって言いながら結構今批判しましたけど、まあでも全くイエス様信じたって、これでちょっとね誤解しないようにと思ったんですけど、ここで言われている3種類のクリスチャンってのはみんなクリスチャンなんです。でみんな、まあちょっと軽い言葉で言うと、みんな天国に行くんです。で天国に行くクリスチャンなんですけど、最初のクリスチャンは実を結ばないクリスチャンで、どういうことかというと、ここでは取り除くって書いてあるんですよね。でもさっき言ったように取り除くっていうのは、その人が地獄に行くとかね、そういうことを言ってるんじゃないです。すでにクリスチャンで、私たちはこの地上の生涯が終わった時ね、まあ年齢的に終わった時、老衰で死んでいった時、あるいは主が再び来られて私たちを天に引き上げてくださる時、まあ、どっちになるか分かんないですね。まあ、なんとか生きているうちに主の御事に行きたいと私は個人的に思ってるんですけど、行ったらね、まず初めに私たちこう、まあ、雲の中で主に会って、その後にね、キリストの裁きの座の前に出るって書いてあるんですよ。英語でね、あとジャジメントシートオブクライストって書いてあるんですね。でそこは何か私たちがいいことしたか悪いことしたかっていうことをこう裁かれるとこじゃなくて、まさにこう審判のね、ジャッジするということなんです。あなたはこの地上でどうでしたか、ね、主のために何をしたか、主に言われたことをどうしていましたかということを問われる。その時に初めのクリスチャンは何もなかったって、本当になんか信じたは信じたけど、こんなことがあるなんて知らなかった、何にもしませんでした、教会も行ってませんでした、聖書も読んでませんでした、祈ってもいませんでしたという人がいるかもしれないね。でもそういう人は取り除けるって書いてある。それは何かと言ったら、この地上で全くその神のために何も実を結ばなかった人は横へとりあえず置いとくということなんです。ね、ここは誤解しないでいてほしいなと思うんですけどね、第一コリントのところにもね、そういう見言葉があるのを多分ご存知じゃないかなと思うんですね。第一コリントのところにね、こういう見言葉がありますね。三章のところに書いてあるんですけど、私たちがね、この地上でキリストのためにね、どんな働きをしたか、でそのことを試される時があるっていうんですね。すなわち私たちは人生の中で家を建てているようなもんだと。第一コリントの3章とか後で読んでおいてください。その土台はね、イエス・キリストであるって。この土台以外のものには何にも建てることができない。ある人は金銀宝石で家を建てた。ある人は藁や草やね、そういうもので家を建てた。そしたらどうなったかということなんですね。イエス様はそのキリストの裁きの座の時に私たちをご覧になって、黙示録を見るとね、イエスの目は炎のようだってこう書いてある。で木や藁や草で建てた家っていうのはあっという間に燃えてしまって何もなかった。まあ反対にね、金銀宝石などで作られた家は残った。で私も将来キリストの裁きの座の前にね出ると思うんですね。もう 嬉しいような恐ろしいような不安のような心配のようなまあちょっと勝手に言うんですけどね、あんまり聖書に書いてないことを勝手に言うとこれ危険なんですけどね。はい、ってじゃあ天使が、はい、加藤義人、はい、イエス・キリストの上に土台を立ててどうだったかって、わーってイエス様が見られたらボンボンボンボン燃えてしまってね、ほうきで集められて、はい、加藤義人これだけです言われないように頑張んなきゃいけないなとは思ってるんですけど、そのことによってまあ評価されていく。イエス様はね、小さいことに忠実な人はね、大きなことを任せようって言われたわけであります。まああんまり第一のところに時間をかけたくはないなとは思ってるんですけど、一番初めに実を結ばないクリスチャンっていうのが出てきたんですね、うん、まあ私たちは2、3ともっと勉強していかなきゃいけない。第2番目ですね、2番目はね、少ししか実を結ばないクリスチャンとかいるんですね。これはね、実を結ぶんですけど、まあ十分ではないということなんです。で、この少ししか実を結ばないクリスチャンっていうのは神はどうなさるのかというと、これ2節に書いてあるんですけど、実を結ぶ者は皆、まあ少ししか実を結ばないんですけど、もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさるって書いてあるんですね。そういうクリスチャンに対して刈り込みをなさる。で、皆さんこうクリスチャンの中でね、なんだろう、クリスチャンになってなんかこうもっと辛い思いするようになったっていうような人たちもいるんですね。話して、うん、なんかこうこうしなきゃいけないんじゃないか、ああしなきゃいけないんじゃないかとかって、そういうものにとらわれちゃって、本来私たちはイエス様を信じたことによって解放されているんですよね、うん、ものすごく楽になってるんです。イエス様、ね、前回もメッセージで話したかも分かんないけどね、首輝きをイエス様と共にした時にね、私の荷は軽いって言ってるんですよ。イエス様と共に歩くことはね、本当に楽であって楽しいことであって嬉しいことなんです。ところがね、なんか誤解しちゃって、あ、クリスチャンだったらもうこれもできないでしょ、あれもできないでしょ、こうしなきゃいけないでしょ、ああしなきゃいけないでしょって、結構重荷を負って生活してる人たちがいるんですね。やっぱりこう自分でやらなきゃいけないと思ってることはできないことがいっぱいあるとね、もう敗北感を感じるようなクリスチャンになる。クリスチャン生活が一気につまんなくなっちゃってね、辛くなったりすることもあるんですよ。で、そんなふうに思ってるとね、いつかきっと神は私に罰を与えるに違いないみたいにして、こうちょっとこう震えて生活してる、ね、間違った考えを持ってる方がいるかも分かんないですね。そういうクリスチャンは、その方がもっと実を結ぶことができるように刈り込みをなさるって言ってるんですね。で、そのことをね、2番目のクリスチャンは早く気がついた方がいいと思います。アメリカの神学者でね、メリル・テニーという人がね、このことについてこんなふうに言ってました。ブドウ園は皆専門家によって枝の剪定をしなければならない。ブドウの木の手入れをする人は最大限の収穫を得るためにブドウの木の枝を剪定し、木に肥料をやるときとその方法等を知らなければならない。ブドウの栽培はその枝の剪定以下にかかっている。枝を剪定するにあたって一般に2つの原則が守られている。まず枯れた枝は容赦なく除去しなければならない。次に命のある枝は思い切って刈り込まなければならない。枯れ枝は木を見苦しくし、果実を結べせないようにすることはもちろん、害虫に住みかを与え病気を温存し、ブドウの木を腐らせるかもしれない。一方、生きている木は刈り込まなければならない。それは枝が伸びすぎてブドウの木の養分が果実に行くよりもむしろ枝の方に行ってしまうことを防ぐためである。早春の頃にはブドウは殺風景な切られた後から樹液が出ている切り株だらけのように見えるが、秋には豊かさのあふれた紫色のブドウの実でいっぱいになるのである。農夫が剪定バサミを巧みに使ってブドウの木の手入れをするように、神は腐った枝を生徒のうちから除き去り、しばしば残酷と思われるまでに生ける枝をさえ切り込まれるのである。 しかし最もひどく切り込まれた枝が最も大きな果実をつけることがしばしばであるということですね。皆さんの中でね、クリスチャンとしてなんで私はこんな今問題に直面してるんだろうか、なんでこんな試練や困難が今あるんだろうか、そう感じている人は今2番目のこの、クリスチャンにね属している可能性があるかもしれないです。もっと豊かな実を結ぶために、神が愛のゆえにあなたに困難や問題が起こることを許容されているという可能性があることを覚えてね、真剣に主に向かってその問題に向かって立ち向かっていただきたいなというふうに思うんですね。そして第3番目に、多くの実を結ぶクリスチャンです。これはキリストにとどまり、キリストにとどまり続ける人ですね。そういう人は多くの実を結びます。今日は先ほど賛美の中で詩編の一編のところから賛美をしました。その人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人はいつまでも何をしても栄えるというふうに書いてあるわけであります。私たちが生きている中でね、人生の中でクリスチャンとして楽しいこといっぱいあるんです。でも辛いこととか苦しいこととかね、悲しいこと、もしかしたら楽しいこと以上に起こってくるかもしれません。しかしその状況の奴隷にならないで、そういう困難な中でもいつも神から平安、愛、希望をいただき続けるような、そういう生涯があるということですね。イエス様はこの3種類のクリスチャンについて説明された後にね、もし人がイエス・キリストにとどまり続けるならばどのような結果が起こるのかということについても説明をされております。まず第一に、この15章の7節に、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。祈りが叶えられる人生、祈りが答えられる、第一番目ですね。第二番目に、父なる神が栄光をお受けになります。これ8節見ますとね、あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。もし人がキリストにとどまり、とどまり続けるという道を選び続けるなら、必ず神の栄光があなたを通して表されるということですね。第3番目、私たちがね、愛の人に変えられていくということです。9節10節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。キリストの愛の中にとどまり、そしてキリストの愛が私の心を満たして、それの愛がまた他の人に流れていく、私たちはチャンネルとなることができる、愛の人に変えられますよと言っています。で、最後に、生活の中にね、喜びが満ち溢れますと言っています。11節、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされると言ってますね。ここで書いてある満たされるという言葉はね、満ち溢れるようになるという意味があります。皆さん、私たちは 今 この地上に生きているわけでありますね。で私たちこう周りを見るとね、みんななんか幸せそうに生きてるんじゃないかって思うかもしれません。しかし一番私たちの人生の中で欠けているのはね、やっぱり真実の愛、あるいはこう湧き出てくるようなね、尽きない喜び、そしてどんな状況の中にあっても平安でいる、そういうようなものが欠けている人たちが多いのではないかと思うんですね。祈りが答えられる生活、まことの神が栄光をお受けになる生活、愛の人に変えられる生活、喜びで満ちあふれる生活、それはどうしたら可能になるか、簡単なんですよ。キリストの中にとどまり、キリストの中にとどまり続けることによって、時間とともに主が約束されていたことが可能になっていくんだっていうことをね、生活の中で皆さん体験としてそれを受けていただきたいというふうに思います。一言お祈りをしましょう。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。今日は礼拝でも歌いました、主は誠のブドウの木、私たちは枝です。どうかこの幹であるイエス・キリストに私たちはとどまり続けて、そして人生の中でたくさんの実を結んでいくことができるように導いてください。ありがとうございます。この礼拝に集った一人一人の上に、今週一週間もあなたの大きな祝福と恵みがありますように。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。